はい、ヨハネによる福音書1章を開いてください。前回は1章の18節まで見たんですね。前半を網羅しましたが、その続きをですね、午後の礼拝で1節ずつ見ていきます。で、今朝はですね、その最後の節ですね、51節に注目します。よろしいですか？開きましたか？そして言われた、誠に誠にあなた方に言います、天が開けて神の御使いが人の子の上を上り下りするのをあなた方は見ることになります。12月に入って教会の伝統として対抗節に入ってます、アドベントに入っているということをこのお話ししてお話し始めてますね、私が。で、この引き続きですね、イエス様が、神がですね、人となられて肉体を取られたというところにある意義をですね、見ていきたいと思っております。で、本文はですね、ナタナエルというこのイスラエル人に対してイエス様が語られた言葉です。ピリポがナタナエルに、旧約聖書に書かれているモーセが書いたこの約束の方に私は会ったと伝えたら、その人がナザレ人のイエスだと、ナザレ出身のイエスだと伝えたら、ナザレから何か良いものが出るだろうかと、このナタナエルは、こう軽くあしらったんですね。で、イエス様が、このナタナエルがイエス様のところに近づいたときに、イエス様が、もうナタナエルのことを知ってるかのようなことを言ったんです。で、事実ピリポがあなたを呼ぶ前にあなたがイチジクの木の下にいるのを見ましたと、これを聞いてナタナエルは、先生、あなたは神の子です、あなたはイスラエルの王ですと、もう早速信仰告白というかですね、そういうことを言ったんですね。するとイエス様が、それだけであなたは信じるのか、それよりも大きなことをあなたは見ることになります。で、たったイエス様がこの自分が会ってもいない人のことをね、会ってもいないのにそれを言い当てた、知ったっていうことだけでも神の子でイスラエルの王だとナタナエルが言ったけど、もっと大きなことをね、あなたは見ていくことになるよと。そして今の言葉を、箇所をお語りになったんですね。これをあなたは見ることになると言ってんですね。誠に誠にって言ってんですけど、これ日本語、ある日本語を試み、限界訳っていうですね、この、あの訳を、翻訳を試みている人たちがいるんですが、もう出ないんですね、まだね。で、そこでの訳は、アーメン、アーメンと言ってんです。で、その通りです。そのままアーメン、アーメンと言ってるんですけども、で、その続きが、天が開けると、で、神の御使いたちが人の子の上を上り下りするって言うんですよ。これ何でしょうね。天が開けて人の子の上を上り下りするって、何の話をしてるんでしょうか。知ってる方は言ってください。いや、そうだけど、人の子はイエスキリストだけども、何の背景があるでしょうか。
仲介者になってください。
うわ、そういう、なんか、それはもちろん模範解答だよ、それは。だけども、背後にある話はヤコブの、そう、ヤコブの見た天のはしごの夢なんですですね。で、それを開きましょう。そのこの箇所ですね、創世記の28章です。創世記の28章の、11節からかな、ちょっと待ってくださいね、10節か11節どっちかですね。あ、10節から読んだ方がいいですね。10節からです。 では聞いてくださいよ、ね、開かなくても大丈夫ですけども、でも開く人は開ける人は開いてくださいね。ヤコブはベールシェバを出てハランへと向かった。彼はある場所にたどり着き、そこで一夜を明かすことにした。ちょうど日が沈んだからである。彼はその場所で石を取って枕にし、その場所で横になった。すると彼は夢を見た。見よ、一つのはしごが地に立てられていた。その上の橋は天に届き、見よ、神の使いたちがそのはしごを上り下りしていた。そして見よ、主がその上に立ってこう言われた。私はあなたの父アブラハムの神、イサクの神、主である。私はあなたが横たわっているこの地をあなたとあなたの子孫に与える。あなたの子孫は地の塵のように多くなり、あなたは西へ東へ北へ南へと広がり、地のすべての部族はあなたによって、またあなたの子孫によって祝福される。見よ、私はあなたと共にいて、あなたがどこへ行ってもあなたを守り、あなたをこの地に連れ帰る。私はあなたに約束したことを成し遂げるまで決してあなたを捨てないと。で、この後でここに主がおられることを私は知らなかったと感動してですね、ヤコブはその枕にしていた石をですね、立てて油を注いで、このここの場所の名をベテルと名付けたんです。で、ベッっていうのは家という意味です。エルっていうのが神という意味です。ベテルで神の家です。ここに神がおられ、神が住んでおられたという名をつけて、この前のメッセージは、言葉は人となって私たちの間に住まわれたとですね。神が共におられたというのはインマニュエルですね。ということで、天のはしごの夢とこの、イエス様がお生まれになったということが直結しているということを今日は見ていきたいと思うんです。で、この、ヤコブが野宿をしたという背景があまりにも、なんていうのかな、ずっこける話というか、残念な話というか、まあ、悲しいまでいかないけれども残念な話ですね。何かというと、彼は殺されるかもしれない、しかもお兄さんから殺されるかもしれないということで逃げてったんです。その途中での話なんです。イサクにリベカを通して双子が生まれたんです。でもリベカがまだこのその双子を胎に宿していた時に、神からお告げがあったんですね。兄が弟に仕えるんです。逆ですね。普通長子の権利ですから、長子の権利というのは長男がですね、この相続するんですよ、父のもの。だから逆なはずなんですね。弟が兄に仕えなければいけないのに、兄が弟に仕えるという、まあ、神の声をリベカが聞いたわけなんです。で、生まれてきました。で、初めに生まれてきた人は、子は毛目じゃらだったんです。子供なのに毛がいっぱい生えていたと、赤ちゃんなのに。で、名前がケモクジャラ君になりました。エサウなんですね。そして、なんとお腹の中でもうすでに喧嘩が始まっていたんですけれども、出てくる時にも喧嘩の途中だったんです。先に出ようと思っていたんでしょう。先を越されてしまって、かかとを掴んでいた2番目の子がかかとを掴んでたということで、かかとつかむくんという名前が与えられて、ヤコブなんです。ヤコブがかかとをつかむくんなんです。で、まあ、大きくなって、エサウは漁をするもの、ハンティングをするものですね。そしてヤコブは家で、まあ、仕えているものでした。 で、ヤコブがレンズ豆の汁を、まあ、作っていたときに、寮からエサウが帰ってきたんです。そしたら、このヤコブはその名の通りですね、その人の弱みを使って、こう獲得していくっていう。彼は非常に不思議な人ですね。神の祝福をもうとことんまで願っていた霊的な人であると同時に、それを自分の手で掴み取っていこうとするすごい力が働いていました。で、エサウの方はこういうことを度外視している人間、俗な人間です。今腹減った。その赤いのをくれ。レンズ豆のことですね。赤いのっていうのからエドムって言って、ニックネームがエドムになってエドム人ですね、彼の子孫が。で、その時に長子の権利と取引だと、その長男としての相続をするその権利を私によこせと、このように言って、エサウはなんと物の見事にね、渡しちゃうんですよ。で、うめえうめえって言って食べちゃうんです。で、これが一つ出来事があって、でずっと後にイサクが目が見えなくなったんです。で、イサクはエサウを愛してました。理由は、エサウが持ってくる、取ってきた肉がうまかったんだよね。リベカはヤコブを愛していたと書いてあります。で、イサクは目が見えなくなって自分が死期が近いと思ったんですが、まあ、その後何十年も生きちゃうんだけど、結局はね。で、祝福をします。で、祝福というのは、これ、単に祝福っていう私が使っているのと違って、相続する法的なものであります。エサを祝福すると決めていたんです。けれども、リベカを通して神は、弟が、その、約束のものを手にするということを伝えられていたにもかかわらず、意図的に、エサオなんだということを、エサオを愛しているがゆえに決めていたんです。それを知ったリベカお母さんが、策略を練りました。これはまずいことになったと。どうしようかと。エサウのふりをしなさいとヤコブに言いつけるんです。ヤコブはツルツルの肌、エサウは毛もくじゃらです。なので、もうここら辺にですね、この毛皮をこうつけてですね、そしてごちそうをリベカが作ります。肉の料理を作って、イサクの前に持っていき、そしてごまかすんです。あなたは誰かねとイサクが聞いたら、エサウですと嘘をつきました。そしてなんとか声も違うのにね、ごまかせて、でそれでイサクが祝福したんです。それがもう強烈な祝福で、もう本当に弟を退けて兄が受ける。でもそれがもうそのまま、ヤコブを祝福するということにつながり、なので手続きが一度終わってますから、エサウが後で来て後悔、すごいくださいって言って祝福してくださいって言ったけれども、もうできないと。むしろ祝福がない状態、呪われたというこのことを予言したんですね。で、エサウは怒りました。恥をかかせられたんです。今でもたまに怒ります。アラブの世界で捕まる人がいるんです。何かというと、恥をかかせたら殺すんです。復讐するんです。で、殺そうと意図しました。リベカはこんなんで死んでしまってはいけないということで、それで夫婦の間にあった問題をその時に初めて突きつけたんです。エサウは全く神のことを考えておらず、カナン人の女と付き合っていく妻を、そこからもうやってられないってことになりました。それでイサクは、じゃあリベカの親戚のところに行きなさいと。そして、親戚ですね、リベカの親戚っていうのはつまりはあれですよ、アブラハムの親戚なんです。で、ハランですね、ハランというところに一時滞在していました。 お父さんテラと一緒にですね、アブラハムが行って、お父さんが死ぬまでそこにいなければいけなかった。死んでからカナンの地に動いていったんですけども、でそこに親戚がいて、結局ラバンというですね、リベカのお兄さんのところに、このヤコブは、落ち着くことになっていきますが、逃げてったんですよ。で落ち着いたら、怒りが止んだ時に戻ってきなさいとリベカが言ったんですが、創世記のある続きを読んでいくとね、結局最後まで、死ぬまでヤコブは会うことができません。それが最後になったんですね。とてもとても痛ましい話です。そしてヤコブはお父さんを騙したということもあるし、でエサウから憎まれているということもあって、そして野宿ですよ。もうこのなんですかね、ベールシバからこう北に上がっていくんですね。でちょうどイスラエル全体の真ん中がちょっと南ぐらいですね、このところで野宿したんです。だから本当に惨めです。ところが驚くことに、そこで見た夢の内容があまりにも神々しく、あまりにも栄光に満ち、その祝福というのはアブラハム、イサクに与えられた祝福の内容であると同時に、それ以上に明確にあなたとあなたの子孫によって祝福を受けて、あなたの子孫は東西南北に広がっていきですね、はっきりとこれまで以上の恵みを、祝福を約束されたんですね。そしてこれから行く旅も必ず見捨てられることはなく、戻ってくることができるという旅の約束までも、旅の保証ですね、この、守られるということまでも神は約束してくださいました。これを恵みと言います。恵みは受けるに値しない時に受けることです。受けるに値しないものが受けることなんです。信仰が強められるということは、恵みによって強められるということです。私は信仰が強められるって聞いたときに、何か自分が素質ができてきたり、自分が良くなってきたりとか、それね、やめましょう。違う宗教です。仏教徒になった方がいいですよ。本当に真面目な話、それ違う宗教やってるんです。恵みによって強くなります。このアブラムも恵みによって強くなって、もう失敗だらけだったのに、最後はイサクを捧げなさいと言われた時に、それをあまりにも神が良くしてくださったから、だから神を疑うことがなくなってしまったんです。良くしてくれたから疑わなかったんです。頑張って俺信じるって言って、念力をしっかりと込めて、それで従えたんじゃないんだよ。あまりにもいろいろ失敗してたのに、神は祝福ばっかり与えてたんです。恵みによって強められたので、本当にいざという時に信仰を持つことができる。ちょっと、原稿にないけど、ずれるって、今ね、3月に行く準備してますよ、私、聖地ね。で、新しい本を買ったんですけども、すごく分かりやすいです。なんだっけな、名前忘れちゃった。キリスト教のなんか古代教会のね。で、そこで迫害を受けていく人たちの話がありますけれども、もう本当にむごい迫害です。生きたままライオンに食い殺されるとか、そして十字架、松明代わりにキリスト者をですね、十字架につけて、そして燃やしていくとかですね。でそういう迫害を受けていった、さぞかし素晴らしい信仰を持っているかっていうんだけど、普通のね、1位の人ですよ。本当に庶民です。普通の信仰を持っている人で、普通に生きてた人たちなんです。恵みによって強められるんですね。で、私たちはヨハネによる福音書を学び始めるときに、とても大事なこの前置きをこの前学びました。 で、そこでの中心テーマが、先ほども言及しましたが、言葉が人となって私たちの間に住まわれて、で、続き読むと、私たちはこの方の栄光を見て、それは父からの、父の身元から来られた独り言としての栄光で、この方は恵みと誠に満ちておられたっていうふうに書いてあるんです。恵みと誠なんですね。で、今、恵みということを話しました。で、この誠っていうのは何かって言ったら、ヤコブがですね、今度、その旅が全部終わって20年結局かかっちゃった。ラバのところにいたんです。で、そこから逃げる、また逃げるようにして出てって、今度は与えられた奥さん2人いたんですよね。ラケルとレアがいたんですけども、そして子供がたくさんいて、で、家畜もたくさんいて、戻ってくるわけですけれども、なんとエサウが迎えに来ているって話なんですよ。それで大パニックです。20年前の出来事なんですけれども、恐れはきちんと生々しくあったんです。ですね。焦って焦って、いろんな方策をヤコブっぽく、ヤコブらしくですね、取っていくんですけれども、野僕の私っていうところに来た時にこの水が流れてるところですね。で、他の人たちは渡らせて、自分だけは残って、そして祈っていたのか分かんないですけども、なんと、密会と格闘していたんです。でもその密会って言っても特別な密会で、ヤコブは分かった、主ご自身だと。主から使われされた主ご自身、つまりイエス様だと思いますけどね。で、格闘したんです。で、ヤコブが、あの意志の強い、強いヤコブがですね、なかなか折れないので、神は、なんと、太ももの関節を外しました。痛え。もう、後戻りできなくなりました。物理的に、エサウと会わなければいけなくなったんです。で、ヤコブは、私はあなたを祝福してくださらない限り話しませんと言ったんです。多分泣きじゃくって言ったでしょう。ホセア書に書いてます。惨めな感じです。しかし、その時にこの方は、あなたは、あなたの名は何と言うって言ったんです。ヤコブですと、ちゃんと答えました。父の前では何と言いました？エサウですと一応ありましたけれども、ここでは、真実に立ちました。本当のことに立ったんです。そしたら、私はあなたに新しい名を与える。イスラエルと呼ぶと。イスラエルというのは、神に勝利するとか、あるいは神に支配されるという意味があります。もう、びっこを引いて生きていかなければいけない、そういうヤコブでありますが、だからこそ神に支配され、神のなされるままに生きていくことができる、委ねていくということを学んでいく、そこにこそ勝利があります。で、このようにして恵みの中に生きるということは真実の中に生きるということなんです。恵みの中に生きながら偽ることをすることはできません。で、第一ヨハネの一章に罪を犯したことがないと言ったらそれは偽り者だとこう言ってるんですね。罪を言い表すならば、神は真実で正しい方ですから、あなた方の罪を許し、すべての不義からあなたを許しますとこう言ったんです。罪がないとか罪を犯したことがないと言ったら偽ってるよと。神を偽り者とすることだよと。このように言っているけれども、罪を言い表すならば、神は許して清めてください。だから、恵みと誠っていうのは一緒になってるんですよ。でも私たちはとかくこう自分を守るために先ほどのヤコブのように偽りの中に生きていってしまうんですよ。でも恵みというのは本当に受けるに値しないものをそのまま受け入れて、そして受け入れるだけじゃなくて信じられない、全く人しか受けることができない、正しい人しか受け取ることができないような報いをですね、与えてくださるというのが恵みなんです。で、このことを知る鍵となる、目に見える形で鍵となるのは、はしごなんです。はしご。天と地をつないでいるはしごです。で、このことをいつも、この聖書の話を見るときにですね、まあ、ちょっとすごく超予的になりますが、レッド・ツェッペリンの天国への階段、ステアウェイ・トゥ・ヘブン。 今でもメロディーが流れてしまうほど私は好きな歌なんです。実は中学校の時ですね、中学校の時から高校までヘビーメタルにハマったロックとね、もう考えられないかもしれませんけども、もうこれは最高峰ですね、ロックにおけるこの歌は。ただですね、その時はクリスチャンじゃなかったので、ロックとかヘビメタって反社会的なので、反社会的な、それをね挙げてるからね、キリスト教をやっぱりこうなんていうのかな、に対しても対抗的なんですよ、歌の内容が。で結構ねこう批判を浴びるんですよね、いろんなこと言われました。この歌詞がね変な歌詞なんですよ。でいろんな解釈が可能なんですけど、ある日本語で書いた日本の人の解釈は、麻薬を摂取してハイになってる状態じゃないかって言ってね、ラリってるってことを簡単に言うと当時ラリってる人が多かったんです。というかカルバリーチャペルってラリってるヒッピーたちが真人間になっていくんです、イエス様を信じて。でそういう人が多かったので、本当にその収穫の時代っていうね本がね日本語に訳されてますから読まれるといいんですけども、鏡を見たら半分しか自分の顔がなかったって、この中こんなかったっていうんですねもうやばい人なんですよ。やばい人が今サンディエゴで牧師してもおじいさんになっちゃってますけれども、そういう人が非常に多いとか、下水溝に暮らしてたとかね、もう本当そういう脳神経外科に行って、このどういう麻薬摂取したかってね、こう書いてあるのを全部チェックしてね、全部これじゃ足りないんだから、もっと自分で書いてて、それパンチョ・フォアレスっていうね人ですけれども、でこれもし摂取したらどうなるんですかって言って、そしたら、もう一生無理ですと、科学的に医学的に不可能ですで本人に言ってるのね。で本人はきちんと、僕も何回も会ってますよ彼に、もう真っ当な生活、牧会もすごい多くの人教会に来てるし、教会に人が来てるし、何の話したっけ、ああそうステアウェイウェイウェイの話、天国への階段ラリってる、これなんでそういうふうに言ってるかって言ったら、こうおーとかなってって、こうどんどんどんどん天国に上がっていくっていう気分になるって、ハイな気分になっていくわけですよ。まあ、それもそうだし、ね、で当時はそういうね東洋神秘も流行ったし、こう神に近づくっていうのがあるわけで、どんなでもいいんですけども、人間というのは地上から天に昇るっていうね、天に行くという階段を考えているんですよね。これ宗教みんなそうだし、他に真面目な例えば、学問を追求して真理を発見しましょうとかですね、例えば AI を発見して、ね、有名な何だっけ、イスラエル人の人が書いた、歴史家が書いたホモデウスだっけか、ね、神のようになるみたいなね、こう進化論のなんか究極を言ったみたいな、そういう本も書いて流行ってるしですね、もう人間は全部そういうふうに天国にいかに近づけるかっていうはしごを持って階段みたいなものをね、この考えているわけなんですよ。けれども前回話しました、イエス様はっきりと3章の13節、ヨハネ、誰も天に昇った者はいません、全部嘘無理だって言ってるんです。誰も昇った者ないよと。でも続き、しかし天から下ってきた者、人の子は別ですと。人の子ってのはキリストのことです。天から下ってきたと。天に昇ることは誰もできてないけれども、天から下ったということで、ここでイエス様は天からのはしごだと。地上から立てかける、だからイメージとしては地上からふって言って立てかけて高いところに行くはしごじゃなくて、上にいる人が下ろしてくれたはしごですよ、ですね。そして人の子の上を上り下りするのをナタナに対してあなたは見ることになると言ってるのは何かって言ったら、私がこの天のはしごだって言ってるんです。こういう話をしてるんですよ。でもう一度本文を見てください。51節、誠に誠にあなた方に言います、天が開けて、天がまず開けて、それではしごが来るんです。天が開けたんです。天という言葉を聞いたときに、 多くの場合は聖書では、まあ、あの第三の点とも言われますが、第二コリントでね、神が玉座についておられるということです。玉座って皆さん分かります？王座ですよ、王座。王座についておられる、その点が地に開かれたということです。で、この天が開かれて降りてくるときに、例えば、シナイ山において黒雲があって雷があって、この角笛の音があって、でそれを見たあのイスラエル人はもう恐ろしくて死にそうに感じたという、そういう出来事が起こるわけなんです。でイエス様というかヨハネが一章の五節で、光は闇の中に輝いている、闇はこれに打ち勝たなかったって言いますよね。これ天が開けたっていうのは、光が闇の中に入ってくるという意味なんですよね。なのでイエス様のご降誕、生誕は何から始まったかって覚えてますか？御使いが夜の晩をしていた闇の中でやってきて、そしてこう書いてますね、主の使いが彼らのところに来て、主の栄光が周りを照らしたので彼らは非常に恐れたって、こういうふうに書いてある。天が開けたんです。で神の栄光が周りを照らしたんです。そして大勢の御使いが現れて神を賛美して、意図高きところで栄光が神にあるように、地の上で平和が御心にかなう人々にあるようにと言っています。そしてこれが天からのはしごのこの瞬間ですね。この天が地につなげられていくという瞬間です。あと天が開かれたという表現が、黙示録の4章にあります。黙示録の4章の1節2節に、ヨハネがこう言ってます。その後私は見た、すると見よ、開かれた門が天にあった。そしてラッパのような音で私に語りかけるのが聞こえた。あの最初の声が言った、ここに登れ、この後必ず起こることをあなたに示そう。たちまち私は御霊に捕らえられた。すると見よ、天に御座があり、その御座についている方がおられたと。天が開かれたね。そこに御霊によって連れて行かれたこのヨハネが見たのは神の御座でした。すべてを支配されている王が主権を持ってそこから統治をしているという場です。永遠の昔から永遠の将来まで、この方の御心のままに万物が成り立って、この方の御心のままに全てが動いて、全てがこの方に至る、全ての権威と力と栄光、全部富が全部この方に至る、その王座に神が位置しておられるわけです。だからイエス様がご自分が十字架につけられる最後の夜に弟子たちに言われた約束って超すごいんですよ。弟子たちにこう言われました。ヨハネの16章の23節、その日にはあなた方は私に何も尋ねません。誠に誠にあなた方に言います、私の名によって父に求めるものは何でも父はあなた方に与えてくださいます。今まであなた方は私の名によって何も求めたことがありません。求めなさい、そうすれば受けます、あなた方の喜びが満ち溢れるようになるためですと。これ言い換えると、あなたは父なる神の御座にそのまま近づけるよっていう話なんです。すごい恵みですよ。さっき言ったように天から降りてきた、シナイ山に降りてきた神はを見て、イスラエル人はもう死ぬかもしれないほど驚いた、恐れを持った清い方なんです。そして黙示録の先ほどの話ですね、戻ると、その天の光景を見ているヨハネがいて、そしてその次に、子羊なりイエス様の幻が出て、そして天国全体が、天全体がですね、イエス様を賛美している姿、そこには掲挙された教会も出てきますが、そして6章から封印を解く子羊が出てきます。そして災いが次々と起こっていくんですが、天が開けたらどうなるか、 地に災いが来る。つまり神が、清い神が介入されたら地は裁かれていくんです。その神の御座に大胆にお父さんとして近づくことができるんです。すごいことです。しかしイエス様の肉体があったから、イエス様が人として来られて共に住まわれたから、だから可能なんですね。ヘブルの4章の16節に、ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために、大胆に恵みの御座に近づこうではありませんかと、こう言っているんです。なので祈りの力を信じてください。特に2人3人で祈る、つまり教会の仲間と、同じクリスチャンの仲間と共に祈る祈りの力を知ってください。イエスもこう言ったんですよ。マタイの18章の18節、何でもあなた方が地上でつなぐことは天でもつながれ、何でもあなた方が地上で解くことは天でも解かれると。天国の鍵を与えるともイエス様言われましたが、すごいことなんですよ。めちゃめちゃすごいことなんですよ。祈りって戦いであると同時に特権なんです。要塞をも打ち破る力を持っています。でその天が開けると、神の御使いたちが上り下りしてるんですね。神の御使いの登場です。天使の登場です。ヤコブがそのラバン、お兄さんのラケルのお兄、ごめんなさい、リベカのお兄さん、今原稿にラケルの兄って書いてます、間違いですね、お父さんですラケルのお父さんのラバンのとこから出て行って故郷の方に戻るときにですね、マハナイムっていうふうにつけられたところって、これはね、見つかりの陣営が一緒にいてくれてるっていうところから来てるんですが、さっきもイエス様がお生まれになったときにも見つかりがやってきました。見つかりが大活躍です。御使いは往々にして主が来られたことを告げに来たり、すでに来られていることを告げて使わされていく役割を担っています。バプテスマのヨハネのザカリア、お父さんのザカリアにですね、ガブリエルがやってきました。そしてイエス様の母マリアのところに、この行ってですね、今度は聖霊によって彼女がイエスを見ごもると告げました。つまり天が地につながろうとする、この主なる神が地に現れるっていう時に御使いが共にいて、その仕えているんですね。復活の時はね、今度はこの、まあ、ある意味で天から地っていうよりも 地の中から天が現れたみたいな、なんていうかな、復活の時に墓から蘇った時に大地震が起こって、でその転がした石のところに御使いが座っていました。また女たちがやってきて、その石、墓の中に入ったら、男の人が二人、そこにいた、これは御使いですね。このようにして、天が介入してるんですよ。死ぬんですよ、人って、みんな。これが地の世界、地上の世界です。みんな死ぬのに、生きてるんですよ。死んだものが生きて。これ天の姿ですね。天が介入、だから御使いが仕えてるんです。あともう一つ、御使いが仕えている場面っていうのは、非常に、このサタンからの攻撃を受けているとき、疲れ果てて、霊の激しい戦いがあるときに、助けてくれる。イエス様が荒野に置いて誘惑を受けられたときにですね、御使いがその終わった後仕えていたって書いてます。あとゲッセマネの園でイエス様がもだい苦しんで祈っている時にも御使いが仕えていたってあります。他にですね、この旧約聖書を見たら、エリアがイゼベルから逃げている時に飯を用意してくれるんだよね。でこのようにして御使いが仕えています。 あとペテロが牢につながれているときに、御使いがやってきて牢をあの、なんか解き放ち、またパウロがローマに行く船の中で難船しようとしているときに、御使いが出てきて大丈夫だっていうふうに告げたりとか、もしかしたら御使いが皆さんを助けてくださってるかもしれない、くれてるかもしれないですね。本当に霊的な困難があるときに助けてるとか、本当にここはもう天ではない、本当イエス様がおられるんじゃないかっていうふうに感じたときに、御使いがそこに仕えてるかもしれないわけなんですね。で、上り下りする、人の子の上を上ったり下ったりしているということも書いてあります。イエス様は天から下ってきてくださいました。しもべの姿をとって死に至るまで忠実で、葬られたら地の下にまで下ったことが書いてあります。あの使徒信条にも黄泉に下りっていう言葉がありますが、エペソの4章の9節ですね。この上られたという言葉は、彼がまず地の低いところに下られたということではなくて、何でしょう。そしてイエス様がヨナのあのことを挙げて、三日三晩地の中の中に私がいると、この下にまで下って、なんでかって言ったら、最も下にいるこの黄泉の中にいる人をも連れて引き上げるためだっていうのがね、このエペソの4章の8節に、彼は糸高きところに登った時、捕虜を連れて行き、人々に贈り物を与えられたと言って、イエス様が捕らえられている人を解放し、そして天にまで連れていくという、征服してですね、この勝利をして、復活によって勝利してですね、これそして天に上げられる時に、天に上げられるにあたって、彼らも天に上げられると、旧約時代のね生徒たちですよ。そのことが書いてあるわけですね。究極のはしごになって、はしご以上の方ですね。どんなに罪に陥ってたとしても、どん底にいたとしても、地の下の中にいたとしてもですよ、この旧約の時代というかですね、イエス様はそこまで降りてきてくださいますという意味なんです。この下るっていうのは、どこまで行っても底なしのようなところであったとしても、自分がそう感じていても、イエス様はそこまで下ることができます。というか下っていきました。そして引き上げることができるわけです。今度は引き上げる、連れてった、どこまで高いところまで行くことができるか、私たちの感覚から来るのは、ちょっとこう上がってって、まあ、クリスチャンとしてうまくいったかもしれないけど、あ、また失敗しちゃった、うまくいったかもしれないけど、また失敗しちゃったというイメージかもしれません。ところが、大声で話します、ところが聖書は、私がいるところにあなた方もおらせるためですと言ってるんです。神の右の座にイエス様がおられて、どこかわからないけど、まあ、そういうなんか物理的な話をしてんじゃないよね、物理を超えてしまった遥かの上のところです。私たちが神様から求められている義があまりにも高いと感じて、自分は追い切れない、神様の命令を追い切れないというふうに思ったとしても、神は真実な方なんです。第一テサロニケの5章の23節と24節にこう書いてあります。平和の神ご自身があなた方を完全に聖なるものとしてくださいますように、あなた方の霊、魂、体のすべてが私たちの主イエス・キリストの来臨、来られるときに責められるところのないものとして保たれてますようにって言ってるんです。やばくね、魂と霊と 体のすべてが責められるところのないものとして保たれて、お湯も来ちゃったら、でもその続きがね、こう言ってるんですよ。あなた方を召された方は真実ですから、そのようにしてくださいます。涙がちょちょ切れる以上ですね、上り下りの上る方ですよ。ここまでしてくださるんです。いや私できない、神は言ってる、アーメンである方がそう言ってるんです。神は真実な方だから、私たちを召してくださった、私たちを召してくださったことは責任持ってんですよ。神は責任持ってんですよ。そのようにしてくださるんです。私たちのチャレンジは何だか知ってますか。じゃあどうやって応答すればいいですか。登る練習するんですか。ピュー、違うんだよね。登り降りの話は実はローマの10章に書いてあるんです。私が、まあ私がところが、クリスチャンが他の人をイエス様に導こうと思うときに使う言葉、神、聖書の言葉の前の方に書いてあります。そこはほとんど読まないですね、いつ普通ね。私たちに必要なのはチャレンジは何かって言ったら、今の御言葉を神イエス様がそうしてくださる、またそうしてくださったという御言葉を信じきることなんです。信じるというお仕事があるんです。ローマの10章の6節からお読みします。しかし信仰による義はこう言います。あなたは心の中で、誰が天に昇るかと言ってはならない、それはキリストを引き下ろすことですと。すでにイエス様がね、天に昇ったから。で、また、誰が深みに下るのかと言ってはならない。これからね、この死者をね、こう蘇らせる。もうイエス様、それはキリストを、死者の中から引き上げることですと。もうやってくださったんですよ。降りるのも上がるのも。で、では、何と言ってますか。御言葉はあなたの近くにあり、あなたの口にあり、あなたの心にある。これは私たちが述べ伝えている信仰の言葉のことです。なぜなら、もしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせたと信じるなら、あなたは救われるからです。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのですと。これね、いやもうだってそれやったからもう救われてるし、なんでまた読み聞かせるんですかと。信仰によって始まった私たちは信仰によって完成させるんです。信仰の後に行いじゃないんです。信仰によって始まったから信仰によって終わるんです。イエス様を主として生きていく、イエス様が死者の中からよみがえったというその復活の力を信じて生きていく、どんなに自分が落ち込んでもイエス様はあげることができるんだというふうに期待して信じていく、どんなに何回失敗してもイエス様を起き上がらせてくださると期待して悔い改めて生きていく、そして自分が調子いいと思った時に気をつける、自分を高めるものは低くされますから、信じて生きていくんです。お祈りします。愛されているお父様、ありがとうございました。このようにして天からのはしごの、この約束を見ることができたこと、ありがとうございます。主よ、どうぞ、あなたが、このクリスマスの時期に、本当の意味でのクリスマスを一人一人が味わうことができるように祝福してください。自分の部屋で、また教会の中で、職場の中で、天からのはしご、イエス様がおられるということを体験し続けることができますようにお願いいたします。感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。